内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ。主催の竹下です。今日は、大塚さんに来ていただきました。では大塚さん、早速自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。フットゴルファーの大塚高政と申します。フットゴルフはサッカーと、ゴルフの、融合スポーツで、ほぼゴルフで、クラブの代わりに自分の足、ゴルフボールの代わりにサッカーボールを使って、ゴルフをするというスポーツです。その、スポーツの競技者として今活動しております。よろしくお願いします。
ではよろしくお願いします。
はい、
はい、ね、お会い、最初にお会いしたのはもう5年以上前ですかね。
はい、そうですね。
ね、お会いさん、最初にね、きっかけ、僕が、フットゴルフに、ハマっていくきっかけは、当時、クラブハウスで、ちょうどフットゴルフの部屋があったんですよね。
はい、そうですね。めちゃめちゃやってました。フットゴルファーで持ち上げようと。はい。
はい。そこに僕が聞いてて、フットゴルフってなんだろうっていうところで、お話も聞いていた中で、僕の方から大塚さんに、一度一緒にコース回りませんかっていうお誘いから、始まったっていうところですね。
はい、そうですね。懐かしいですね。
懐かしいですね。で、はい、最初はね、しがらきの、あれは何でしたっけ、しがらきのところは。
ローズゴルフクラブっていう。
そうですね。
はい、ゴルフ場ですね。はい。
そうですね。僕、
はい。2020年にオープンしたから、多分、ちょうどオープンしたてとか、まあ、関西ではやれるとこがめちゃめちゃ少なかったんで、本当にそこしかないぐらいの感じだったと思う、当時は。
そうですね。なかったですね。
はい。はい。なかったと思います。
ということは、2020年とか21年ぐらいっていうとこですね、ほな。やり始めたのが。はい、そうですね。で、そこの最初、今僕らも一緒にやってるメンバーと、1,2,3,4 人か。4人で回らせてもらったっていうところから始まりましたね。
はい、そうですね。
ですね。で、そして、それ以来ぶりぐらいかな、話するっていうのは。
そうですね。一応ね、LINE ではつながっていて、うん、で、まあ、活動、大阪で活動するっていう、活動部みたいな連絡が来ていて、まあ、それは、まあ、私も見ていて、行きたいと思いながら、結局、行けず、今になっているって感じですね。
そうですね。そうです。はい、ね、大塚さんの部分っていうのは、YouTube での配信もあったりだとか、まあ、Facebook でね、フットゴルフの大会の結果とか見させてもらってて、っていうので、ゆるーく、お互い意識してるような感じで、今日、喋ってる感じですね。
はい、そうですね。
うん。じゃあ、大塚さんから見たフットゴルフの面白さってどうですか？
まあ、フットゴルフは、やっぱりまず、まあ、僕がハマったきっかけっていうのが、一回、それこそ、友達、同級生と一緒に、まあ、今はないんですが、兵庫県の三田市にある、ゴルフ場でフットゴルフをしたのがきっかけで、うん、まあ、その時は遊びで、レジャースポーツ感覚でやっていたんですけれども、そのやった数ヶ月後に報道ステーションで世界大会の様子が放映されていて、で、当時の報道ステーションのアナウンサーもそれに出場していたっていう、なんか10分15分ぐらいの、そういう映像があって、で、世界大会があるんだっていうところで、じゃあ僕も日本代表になりたいなと思って始めたんですよ。で、僕はもともとサッカーやっていたので、もちろん幼少期は日本代表、J リーグプロ選手になるって言ってやっていたのが、うん、まあ、もちろん二十歳過ぎて、あ、これ無理だなってなって、で、そこからもう十何年、日本代表を目指せるっていう、なんかそういうきっかけがボンって出てきたのがすごく、魅力的だったので、まあ、それで、まあ、僕は始めたんで、まあ、一番の魅力は、まあ、今からでも、まあ、40歳の僕でも、日本代表っていう、世界で戦えるっていうのを目指せるっていうのが、まあ、今、フットゴルフの一番の魅力かなと思います。はい。
で、 いつでしたっけ？いつの大会を代表として戦ってあったんでしたっけ？
僕がですね、それが今言った話が2018年の話で、2017年に、ごめんなさい、テレビ見て、で、2018年からジャパンツアーに出始めたんですね。で、その1年は、一生懸命やったんですけど、代表にはなれなくて、で、2019年に初めて、第3回のオーストラリアでやったアジアカップの日本代表に選ばれて、そこからは、コロナの時期もあったんで、その次が2022年の、パシフィックトロフィーという日米対抗戦の日本代表。で、3回目2023年、昨年の、アメリカでやったワールドカップ日本代に選出されて、で、今年、実はですね、あと、来月ですね、第3回アジアカップがマレーシアであって、で、そこの代表も、されて、まあ、来月マレーシア行くって感じで、まあ、一応、最初に選ばれてからずっと選ばれてはいるっていう感じですね。
って感じですね。おお、そっか。ずっとですね、ほんなら。
そうですね。そこを切らさずにやっていくっていうのも、まあ一つ目標にしながらやってました。はい。
わかりました。じゃあ、この、日本代表として、海外で戦って、どんな日本との違いってどうですか？
まず、僕が最初に海外でやったのは、アジアカップの前に、チャイナオープンとかっていう、国際大会出たことがあって、やっぱ海外はまず、日本とやっぱり、雰囲気が違う。で、一つは、山を切り開いてゴルフ場にしてるとこが多いんですよね。なんでアップダウンが多かったりとかするんですが、海外のコースって、まあ、山に切ってやるとこもあるかとは思うんですが、まあ、平坦なんですよ。で、芝の種類が違うんで、ボールが転がるんですよ。なんで、もう一つのっていうか、フットゴルフの、まあ、技術の一番必要なところって、まあ、サッカーと違うのは、パスの受け手がいないので、そこにボールを止めるっていう技術がめちゃめちゃ必要なんですけど、それが日本よりもかなり難しい印象でした。で、それが、中国、で、特にオーストラリアのコースは、もうめちゃめちゃボールが止まらなくて、思ってる1.5倍ぐらい転がっちゃう。そこと日本とは違うなっていうのを感じました。
そうですね。日本転がらないですもんね。
基本的に
どっ
やっぱ
ち？
り日本はラフにカップを切ってあるところが多いので、
そうですね。
ヨーロッパ、アメリカとか、もうフェアウェイとか、グリーンのカラー、ゴルフグリーンのカラーに切ってあるところが結構多くて、がより、まあ、発揮できた選手が勝てるっていう感じで、そこに止めたいという技術ですね。はい。
そうですね。
そこがやっぱ日本と違うっていう感じでしたね、最初の印象は。
やっぱそうなってくると、やっぱり日本でやるプレーと海外でやるプレーの質が変わってくるじゃないですか。その辺のトレーニングっていうのはどんなふうにやってあるんですか？
基本的には、いろんなコースを回ることが必要で、別にその海外のコースが日本のコースより優れてるっていう感覚ではなくて、ここにカップ切ってやるから、このように蹴ろうとか、じゃラフに切ってやるからこういうふうに蹴ろうとかっていう、やっぱいろんな経験を自分の中に取り入れて、どういう選択を、要は選択肢を自分の中で増やして、初見でも、こういうふうに蹴ったらこの辺止まるだろうなっていう、そういう経験値をどんどん増やしていくっていうのが、一番かなっていうところで、僕はそれこそ2018、2019年は、大阪ってやっぱり、関西でコースがないので、関東に今、のところに出て、いろんなコースをやっぱ経験したので、そこが大きかったかなと思います。
そうですね。確かにやり始めた頃はほぼなかったですからね。
はい、なかったです。
なかったですね。で、
ない。
今は関西でもやれるとこ増えてますか？
そうですね。今は、ですね、兵庫県に、1か所で、滋賀県に2か所で、大阪に1か所の全部で4か所、ごめんなさい、兵庫県に2か所あります。神戸フットゴルフクラブさんと、宝塚にひばりが丘ゴルフク
ひば
ラブ
り
さ
が
ん
丘、
があって、ひばりゴルフっていう今、名前変わってるかな、はい、で大阪は和光カントリークラブで、滋賀県は王子山カントリークラブと、先ほどの、ローズゴルフクラブ。この5つが遊べるゴルフ場になってますね。かな
そう
り
です
環境
ね。
も変わってます。はい。
環境変わりましたよね。
はい。
僕らもね、大塚さんと知り合わさせてもらって、 フットゴルフにはまっていって、僕はこのフットゴルフっていうテーマで、交流の場を作ろうというような感じで今活動してます。そうなんですよ。で、その中、今聞いた、フットゴルフクラブすべて回りましたね。
ああ、いいね。次はじ
滋
ゃあ、
賀、
関西以外のとこに。
そうですね、次がね、僕らも9月を予定してるんで、それ以外のところで、またね、近いんで、ちょっとやってみたいっていうメンバーと集めて、まだ、どこだったっけ、和光でしたっけ。ですね、和光の方も段取りしていけたらなと思います。
お願いします。
そうですね、じゃあ、大塚さんから見て初めてね、フットゴルフやる人、もちろんサッカー経験のない人でフットゴルフやる人に、どんなことを声かけたらいいですかね。僕ら結構あるんですよ。やってみいひんって声かけるけどっていう、ちょっとハードル高いところもあって、どんなふうに声かけたら、初心のこと、初めてやる人がハードル関係なく、始めれるかなと思って、いつも悩んでるんですけど、どうですか？
なるほど。そのハードル高いのが、やっぱりそのゴルフ場に行ったことがないとか、なんか準備する、初めてのスポーツだから準備するものもあるかなとかって、そういう、まあ、ハードルであれば、そこはもう全く心配する必要がなくて、まあ、ゴルフ場は多少ドロップボードがある場所もあるんですけども、それはそんなに気にすることなくて、ジャージとか、ジーパンとかサンダル以外を、履いていく。まあ、ちょっと調べなきゃいけないですけど、フットゴルフをやるにあたっての道具の準備は特に必要はなくて、まあ、基本的にサッカーのスパイクは使えないので、基本的には皆さんサッカーのトレーニングシューズでやってるんですが、別に運動靴でも構いませんし、で、ボールも買わなくても、大体ほとんどの、フットゴルフやってるゴルフ場さんはレンタルボールを準備しているので、まあ、その辺は、まあ、心配ないよっていうお声掛けをしていただければかなと思います。あとは
わ
もう
かり
本当
ます。
に、もうはじ、あの、なんで、新しいスポーツなんで、みんながめちゃめちゃ、なんていうんですかね、経験者ってわけじゃないので、なんで、まあ、そんなにそこは臆することなく、初めてやった人だって、経験者の人に勝つことも全然あるスポーツだと思うので、まあまあ、勝負するのもそうですけど、まあ、皆さん楽しく回っていただければいいかなと思います。
僕らも楽しんで、とりあえず運動靴でおいでやっていうところから声かけさせてもらおうかなと思います。
はい、お願いします。
ありがとうございます。じゃあ今、大塚さんの個人的なこのフットゴルフの選手としての活動の話を聞いていってもいいですか？
はい、
はい。
大丈夫で
今、
す。
大塚さんがメインに、活動されているゴルフクラブっていうのはあるんですかね？
今ね、私、大阪の枚方市にある和光カントリークラブに所属しているフットゴルファーになります。はい。なので、
それでは、はい、どうぞ。
なので、まあ、そこを拠点に今活動はしております。
わ かりました。じゃあ、この大塚さんが、今ね、和光ゴルフクラブさんで活動されてて、フットゴルファーとしての活動の、知るにはどんなところで活動を知れることができますか？
僕の活動を知る方法
そう
です
です
か？
ね。知る方法ですね。はい。
まあ、SNS を、やっていまして、まあ、X と Instagram と、まあ、Facebook と、あと YouTube で、スカットチャンネルっていうフットゴルフ専門の、チャンネルをもう4年ぐらいやってるんですが、まあ、その SNS から、検索していただければ、まあ、ホームページとかでもフットゴルフスペース大塚って調べれば、まあ、僕の、活動とかその SNS とか出てくると思いますので、はい、そこから知ることができます。
ありがとうございます。で、この配信の時に、紹介欄の方に、この今、X、Instagram、YouTube、あと Facebook の、リンクの方を話させてもらいますんで、聞いてる方、直接、そちらから大塚さんの活動を確認していただけたらなと思います。
よろしくお願いし
はい。
ま
よ
す。
ろしくお願いします。では、大塚さん。今ね、ずっとこの、2020年から4年間続けてこられて、じゃ、5年後、大塚さんはプレイヤーとしても、どんな風になってたいですか？
そうです。まあ、僕自身、まあ、2つ自分の、まあ、指針があって、まあ、1つは世界チャンピオンになること、で1つは、まあ、オリンピック競技になる一役を担うっていうのを2本柱で、まあ、活動してるんですが、 今僕44歳になるんですが、フットゴルフのそのワールドツアーのカテゴリーで言うと一般カテゴリーなんですね。一般カテゴリー。で、45歳以上になるとシニアカテゴリーになるんで、
ほうほうほう
なんで、
ほうほうほう。
年後にはもうシニアカテゴリーになっているので、まあ、シニアカテゴリーで世界チャンピオンになっている。ワールドカップで優勝するっていうところを目指してます。あとは、さっき言ったオリンピックの競技になること。今やってるパリオリンピック。僕がやった時はパリオリンピックの競技にフットゴルフがしようとしているって話だったの。で、それが、で、次2028年ロサンゼルスなんですけど、多分、これも厳しそうだと聞いてるので、
そうなんです
さ
ね。
らにもう次の4年後、少しずつフットゴルフが広がって、オリンピック競技になればいいかなってことなんで、これちょっと5年後は厳しいかもしれないですけど、まあ、少しずつそういう競技になっていけばいいかなって、それを、まあ、個人で微力ながら、皆さんに、周知できればなと思ってます。
じゃあ、ね、この世界で戦ってる大塚さんに、じゃあ、世界のフットゴルフ状況ってどんな感じなんですか？
そうですね。今、組織化は結構、FIFG っていう国際フットゴルフ連盟っていうのは、ずっとあって、で、それが徐々に、要は、進化してるスポーツなんで、もう毎年、ルールも変わるし、そういう組織の中も変わったりはしているんですね。で、加盟国も、年々増えてはいるので、で、一応、僕がやり始めた時は、リージョン1、リージョン2、リージョン3、リージョン4っていう、カテゴライズされていて、で、アジア、オセアニア、リージョン4です。日本はリージョン4。そこに中国とかオーストラリアとか韓国、台湾、マレーシアとか入ってるんですけれども、昨年、一昨年ぐらいからリージョン5、アフリカの南アフリカができたりと
ほうほう。
か、で、南アフリカの選手が昨年、2023年のワールドカップに出場したりとかって言って、まあ、いろんな地域で本当に少しずつ増えている状況でありますね、世界的には。で、まだやっぱりアジア、オセアニアはちょっと遅れていて、ヨーロッパ、アメリカにはちょっと負けているっていう状況ではあります。
例えば、例えばサッカーであれば常連国とか優勝常連国とかっていうのはあるんですけど、フットゴルフの世界ではどうなんですか？
その2020、2023年のワールドカップでは一応個人戦、個人ストロークプレーっていう、いわゆる18ホールやって、バーディー取ったマイナスっていうストローク、個人戦と、あと団体戦があって、団体戦は、国対国の対抗戦で、ワールドカップの時は、シングルスマッチ、1対1のマッチ、1ホールで、星取りながら勝ちをやる。で、あと、フォーサムっていう、1つのボール2人で交互に蹴る。で、フォーボールっていうのは、それぞれ2人で、自分のボールを蹴るんですが、スコアの2本を採用するっていうマッチプレーが、あって、で、2023年ワールドカップの優勝はフランスだったんですよ。アルゼンチンとフランスが、で、フランスが優勝しました。で、日本はベスト8で、スペインに負けて、ワールドカップは終わりました。
やっぱりあれですよね。聞いてると、もともとサッカーの強い国が、やっぱりこのフットゴルフも強い感じですか？
まあなんか、まあそうですね、そういう感じにはなります。ただやっぱブラジルとかはあんまり盛んではなかったりとか、
そういうことなんですね。
強いのはフランス、まあ強い、まあ結果強くはなってるんですが、盛んにやってるとこって言ったらフランス、アルゼンチン、イギリス、イタリア、アメリカとかが、まあ盛んにやっているって感じで。で、フランスは、やっぱ各、まあ、日本で言うと、まあ、例えば大阪とか、各地域でクラブチームがあって、その対抗戦をやってますね。チームのストロークでなくて、そのさっき言ったマッチ戦の、やっぱりサッカーをやってた人が多いから、チーム戦がやっぱ楽しいみたいで、ゴルフと違う。なんでそのチームを組んで、チーム同士が戦うっていうのが、ゴルフとはちょっと違う多分盛り上がり方をしてるのかなっていう印象です。
そういうことなんですね。今、例えば、じゃあ逆に、まあ、選手としてね、やってる大塚さん、日本が今後勝っていくためにはどんなことが必要なんですか？
そうです。今、日本では、さっき言ったように、ストローク、ストロークジャパンツアー、 が、一番のメインで、まあ、そこ
メインなんで
で、
すね。
順位、各大会の順位によってポイントを振り分けられて、それでランキングが決まって、日本代表が決まっているんですね。で、その日本代表、個人戦で選ばれた日本代表の選手たちが、団体戦に戦うマッチプレーをするっていう流れなんですよ。もしかしたらマッチプレーに強い選手がいるかもしれないんですけども、その選手は代表に選ばれないかもしれないので、本当にそのワールドカップとかで日本が優勝するためには、そのマッチプレーの、なんていうの、選考方法必要かなとかっていうふうにはちょっと感じる。
おお、そうですね。
まあ
そう
まあ、ちょっ
か。
とそこまではまだ難しいのかもしれないんですけれども。
そうですね。まあね、今、そういったいろんな、なんていうの、大会形式を聞いてて、やっぱり僕らも今ね、やってる大会としては、9ホールのうち3ホールはまあ練習で使おうと。まあ、蹴ったこともない人もいてるし、やったことない人がいてるっていうところで、まあ、ルールの確認と、まあ、調子を合わせていこうと。で、残り前半6ホールはいわゆるストローク勝負してます。で、その後後半は、やっぱり、久々にボール蹴った人、初めて蹴った人、そこそこ足疲れてきてはるんですよね、後半が。
そう、まあ、そうですね。意外に。
意外にね。あ、で、そこから僕らもあれですね、人数によってあれですけど、3人1組とかのチーム戦に変えてますね。
いいですね。やっぱチーム戦はね、面白いんですよ。話し合いながらやるし、ミスをカバーしたりとか、スーパープレイしたら一緒に喜べるんで、個人戦だと、なかなかね、一人
なか
が
なか
わ
ね、一人ガッ
ーって言っちゃ
ツ
うん
ポーズ
で。
になっちゃうんでね。
基本的には、そうですね。ガチの大会だとそうなっちゃう。
そうですね。だから僕らも必ず、人数が多いとき、やっぱ、なんか、4、4、8か、8人以上になったときは、もう基本的にチーム戦入れてますね。やっぱり、特に、ストロークで強かった子が、急に、連帯責任を負ったときにパッドが入んなくなるとかっていうのも、あ、これ個性出るんだよねっていうのはすごく感じますね。
そうですね、確かに。そうだと思います。
そのね、大塚さんが言ってはった、ミスをカバーしながらやっていくっていうのは、みんなよう分かりながらやってて、結構やっぱそういうふうに、チーム戦も楽しみにしてるとこもあって、そこでチームでずっと喋り持って回ってたりするんで、すごく仲良くなったりだとかね、いろんな仕事の話もしながらやってるんで。
そうですね。めっちゃ急速に仲良くなれますね、フットボールで。
仲良くなりますね、やっぱりね。それで、まあね、それでね、僕もこういったフットゴルフを通じた交流会をずっとやらせてもらっていて、もう僕らも回数も増えてきました。で、自分たちの大会用のカップも今年買いました。で、カップ買って、で、リボンを、優勝者、個人戦の優勝者、チーム戦の優勝者にリボンを書いてもらって、今保管して回ってます。
ああ、なるほど。持ち回りのってことです
持
ね。
ち回り
優
の
勝
分
カッ
で
プ。
ね。いや、優勝カップをやって、で、優勝したとこはみんなそこで写真を撮ってみたいな感じで、今やってますね。
いいですね。
で、こうやって僕らはね、フットゴルフを、まあ、大塚さんと知り合ったことでね、させてもらってたんで、ぜひこの今のね、大塚さんの活動内容、今日喋ってもらえたらなと思って、大塚さんを今日お呼びさせてもらいました。じゃあ、大塚さん最後にね、これからフットゴルフを楽しみたい方、始めたい方に一言お願いしていいですか？
そうですね。懐は本当に、まあ、誰でも、プレーできますし、まあ、年齢問わず、性別問わず、一緒にプレーすることができて、まあ、さっき言ったように、まあ、話しながら、走ることないのに、別に息上がらないので、まあ、話しながら、まあ、健康促進みたいな、流れでプレーするのもいいかなと思いますので、そんなに気負いすることなく楽しめると思いますので、一度やってみたら本当に面白いと思うので、一度やってみてください。で、もしやってみて、競技でやりたいなと思ったら、また違うランクの大会とかもありますので、本当に遊びから、まあ、競技、さっき最初に言った魅力、日本代表を目指せるっていう部分も目指せるので、本当に一回やってほしいかなと思います。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
このね、未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへは、今日、来ていただいた大塚さんのように、 喋っていただく方がいないと続けれない番組となっております。3年間、週2回配信を目標として今収録を行ってますので、聞かれた方、収録に参加されたい方はぜひご連絡ください。今日は大塚さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。